そのストーカーは変質者、変態なんです。ユキの下着を盗んで、ベランダに干してあったブラとかパンティーを盗んで、自分の精液でドロドロに汚して、おまんこが当たるところに射精したパンティーをポストに入れてきたりして、宅配便でディルドとかローターとか、女の子を責める大人のおもちゃとか、変なものを送りつけてきて、その夜には必ず電話があって、脅されたりエッチなこと言われたり、怖いのに電話が切れなくて泣きながらずっと聞いちゃって、そのうち部屋に忍び込まれて、いつどうやって手に入れたか知らないけど、ストーカーは部屋の合鍵を持ってて、それでその日はユキがバイトから帰ってくると、部屋にクローゼットの中にストーカーが隠れてて、ユキはそんなこと全然知らなかったから、いつも通りに着替えてる時に襲われちゃうんです。ちょっとやだ、に抵抗しても無駄で、男の人にかなうわけがなくて、ユキは押し倒されて、逆らおうとするとビンタされて、何度も何度も思いっきりこうやってビンタされて、全部ユキのせいだって、お前が全部悪いんだって怒鳴りつけられて、ユキ、わけがわかんなくなって、言い返そうとするとまたピン出されて、どうしてこんな、私のせいって何、私、ユキ、何も悪いことなんてして、逆らえなくなって、乱暴にブラがむしり取られて、手で胸を隠そうとすると髪の毛つかまれて、またビンタされて、最後の一枚もパンティーも流されちゃって、強引に引きずり下ろされて、 キは必死に股を閉じて、あそこうまく見られないようにして、恥ずかしさだけじゃなくて、今うまく見られたら絶対にストーカーに勘違いされちゃうから。だって慣れてるから。この時ユキはうまく鳴らしてたから。でも違うんです、ユキは。ユキは別にストーカーに乱暴されて濡れてたわけじゃなくて、帰りの電車で痴漢に遭って、それで濡れちゃってたんです。ユキはエッチで変態だから。最近仕事が忙しくて性欲が溜まってて、それに痴漢の人もすごく触り方が上手で、だから感じちゃって、帰ったらすぐ女にしようって、痴漢さんに触られたこと思い出していっぱい女にしようって思ってたから。だからトロトロで廃液あふれるぐらいおまんこがぐちゅぐちゅで、本当に息のおまんこすごく濡れてます。でもいくら股を閉ざしても無駄で、すぐストーカーに気づかれちゃうんです。だってパンティもぐしょぐしょに濡れてたから、おまんこのところに大きなシミができてて、廃液が白く濁った、本気汁までべたりついてたから。するんですけど、何を言っても無駄で全然聞いてもらえなくて、ストーカーはニヤニヤしながら言うんです。知ってるんだぞって、ユキは変態なんだよなって、乱暴されて感じるド M なんだよなって、ユキの性癖をズバリ言い当てるんです。その時ユキは思いました。もしかしたら部屋に盗聴器が仕掛けられてたとか、変態オナニーしてるところ盗撮されてたのかもしれないって変な予感がしたんだけど、でもそれでも絶対に認められないです。ユキは精一杯強がって言い返しました。何を言うんですか、変なこと言わないでください。そんなこと、そんなわけないです。変態じゃない、魔女なんかじゃないです。こんなことされて感じるわけない、嫌なだけです。もう願いだから、早く部屋から出てって。このままだと大変なことになりますよ。ユキは泣き寝入りなんかしませんから、絶対に後悔しますからね。でも今ならまだ間に合います。今すぐ出てってくれるなら誰にも言いません。警察にも訴えませんから。でも脅しなんて無駄で、ストーカーはユキの言葉無視してポケットからスマホを取り出しました。これ聞いてみろって言って音声を再生するんですけど、スマホからユキのエッチな声が聞こえてきて、一体何ですか、何聞けって。それって 聴器、この部屋に盗聴器、それってユキの鼻声なんです。やっぱり悪い予感は当たってました。この部屋にはユキが知らないうちにずいぶん前から盗聴器が仕掛けられてたんです。だからストーカーには全部聞かれてました。マズの妄想しながらオナニーしてる時の声も、ユキは言ってました。すごくすごくエッチな声で、ユキはマゾだから苦しくて痛いことしてほしいってわめいてました。レイプしてくださいって、ユキを肉奴隷にして性器処理用の肉便器にしておまんこが壊れるまではめまくってくださいって、自分で自分をビンタして、おまんこもいっぱいビンタしながら言ってる声もみんなストーカーに聞かれてたんです。盗聴器だけじゃなくて小さなカメラも仕掛けられてて、裸もトロトロのおまんこも全部見られてて、とか歯磨き粉とかエッチで変態な道具いっぱい使ってオナニーしてる姿も見られてて、ユキはもう頭の中が真っ白になっちゃって、股を広げようとするストーカーの手にも抵抗できなくなって、ついに見られちゃうんです。トロトロな頭が、スケベな女だ、ド変態魔女のオナニストだって口汚く罵られて、今度は言いがかりをつけられるんです。ユキは盗聴器とカメラが仕掛けられてること知ってたって、聞かれてることも見られてることも知ってて、自分に当てつけるようにオナニーしてたんだろうって、結局俺を誘ってたんだろうって決めつけられて、どういうこと？ちょっと待って、一体何言ってんの？ユキがどうしてそんなことするんですか？そんなこと知らない、知ってるわけない、知ってない、誘ってなんかいないです、誘ってないです。 くなんてなってません。勃起なんかしてない。完全に降りちゃうそうなるんですけど、でもここで負けたら終わりだって、ストーカーの思うツボだって自分に言い聞かせて必死で我慢して別に気持ちよくないです。全然良くない、よくない。いや、何するの、ちょっと国って何、舐めるの、ダメ、それダメ、それや汚い汚い、よくない、口なんかつけないで、舐めちゃダメ、やめてください、やだ。ご主人様だったらユキは喜んで舐めていただくんですけど、ユキは国が大好きだから、すごく感じちゃうから、今クリトリス舐められたらストーカーの国でも絶対我慢できなくなっちゃう。激しく転がされたりきつく吸われたり、もしもしクリチンを噛まれたりしたら、逆上されるかもしれないって、だから強気で言ったんです、絶対に泣き寝入りしないって。もうやめて、やめてったら、こんなことしてきっと大変なことになりますからね。私は泣き寝入りなんかしない、絶対にしないから、必ず警察に訴えてやる、あんたの人生台無しにしてやる。でもやっぱり落としても無駄で、ストーカーは全く動じる様子もなくて、ふとなんか思いついた様子でスマホのカメラで雪を録画し始めてって言うんです。これは証拠になるぞって。撮影なんかしないで。証拠？証拠って何？何の証拠？息は 一体何言ってるか分からなかったんですけど、ストーカーはニヤニヤしながら言いました。もし感じたら強姦にはならないぞって、すべて同意の上の行為になるんだぞって、ユキは変態だからこういうプレーを望んでいたって言われたら否定できないだろうって、もっともらしく言われて、確かにストーカーの言う通りだから、ストーカーに撮影されたビデオとか変態の女声とかそんなもの警察に差し出されたら、ユキは被害者面できなくなるんです。もう何も言い返せなくなって。そのユキを見てストーカーは言うんです。俺が指輪で感じただろうって、もう行きそうなんじゃないかって蔑むように。感じてないです。気持ちよくなんかないです。あなたに何されても嫌なだけ、絶対に感じないもん。ユキがムキになって言い返すと、だったらこれからゲームをしようってストーカーが言ってきて、もし自分が負けたら自首でも何でもしてやるって。ユキには二度と付きまとわないし、撮影したビデオも音声も全部破棄するって。ストーカーが言うことなんか信じられないし、どうせユキが不利なゲームに決まってるし、絶対に勝てないゲームなんだって思ったけど、ストーカーは今から1時間自分のライブで行かなければユキの勝ちだって、ユキが自分から負けを認めなければそれでいいって甘い言葉をかけてくるんです。ゲームどうしてそんなゲームしなくちゃいけないんですか。嫌です。絶対嫌です。きっと何か企んでるんだって思ったけど、ユキがさっき言った言葉の揚げ足を取られて、俺に何されても感じないならもう勝ちは決まったようなもんじゃないかって言われて、さっきの言葉が嘘だったなんて言えないし、ゲームをしないなら好きにさせてもらうだけだって脅されて、もし負けたらどうなるかなんて聞きませんでした。だって分かりきってたから、レイプされて体がボロボロになるまでもてあそばれて、変態のストーカーに欲望を満たす肉のおもちゃにされちゃうだけ。もしかしたらこのまま部屋に居座られて何日も何週間も性欲処理の道具になるかもしれない。同じ結末かもしれないけど、でもユキに選択肢なんかありません。受け入れるしかないんです。卑怯者、本当にユキが勝てば出てってくれるんですね。わかりました。でも1時間は長すぎます。30分ならそれでいいならします。駆け引きが通用するとは思わなかったんですけど、ストーカーはあっさり30分で OK してくれて、ユキは最後のチャンスにかけました。正直に言えばもう限界だったんです。今敏感なところ触られたら5分も我慢できないから、ギリギリの状態で、だから少しでも時間を短くしようと思ったんですけど、逆に時間の短縮を持ちかけたことでストーカーにも気づかれてしまってたんです。もうユキには少しの余裕もないんだって。